ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、人生を変える究極の方法に迫りたいと思ってます。
あるわけですね。
この
時間内に聞ける、人生を変えちゃうんです。
人生変えますね。
あら、はい、
確実に変わります。
本当、
うん、
じゃあ今のうちちょっと今の自分を覚えておいてそのぜひお願いします。
今日の
を
聞くと、うん、人生が無料で変わっちゃう、うん、
どういうことですか？それは本来なら有料だよっていうぐらいのことを言ってるわけですか？
あの、人生すっごい変わっちゃうけど、うん、なんか勝手に振り込まなくてもいいです
それって案に心ある方はあのこちらにって言ってる感じですか？一回書いておくまあね、無料で変わるということで、はい、ぜひぜひ、
うんうん、あの僕の友人のね、はい、のりさんごさんっていう方が、うんうん、そのすごい人で、うん、ありとあらゆる症状を持って生まれてきたんですよ、
はい、どういうことでしょうか？
いわゆる、うんうん、その生きなんていうのかな、その病気という病気を、うんうん、もうあのほとんど兼ね添えて生まれてきて、
なんか最強っぽい、まあ、
最強の病人として生まれてきたんですよ。
なんかすごいあの紹介です
よね。全てが調子が悪い、寝たきり、
はいはい、そうですよね。
で若いからもうその病気治す、うん、に使うお金もない、
うんうんうん、
そんな風に追い込まれた、うん、あので薬漬け、
うんうん、
でもう大体全ての症状が取り揃ってる、
あー
パーフェクトな病人として、
パーフェクト病人、まあね、いろんなもの辛いよね。
この世に生を授かって辛い中に、うん、お金もないから、うん、あの自分で治すしかないっていう、病院に通ってももう原因不明の病気がほとんど、うん、で、うん、もうそんな状況の中でのりさんが、はい、あの自分で治せる方法としてたどり着いたのが、うん、呼吸法だったんだよね、
うん、
で結論から言うと、はい、呼吸法で全部の症状が良くなってしまって、うん、さらにその呼吸法を教えてほしいっていうことで呼吸法を教え出したら、うん、口コミで、うん、そのうちの子の中学生がね、うん、中学生の息子さんが、うん、のりさんが教えてくれた呼吸法をやったら、うん、あの陸上で新記録を出しちゃってとか、そんな声がたくさん寄せられて、うん、毎日全国から呼ばれてる、
うんうんうん、
のりさんの仕事は、はい、ただ息をしてるだけ、うん、息をしてるだけなのに全国から毎日いろんな人から呼ばれて、はい、しかも最近は息をしてほしいということで神社に奉納の依頼が来る
息をしてほしいって
普通はさ、芸術家がアート作品を奉納するっていうのは分かるのね、はい、でものりさんの場合はうちの神社で呼吸してほしい、うん
ね、
それが奉納になる。
ここで息をしてください、
ここで息をしてくださいっていう仕事
すごいよね、
本当すごくて、しかもその呼吸法がめちゃめちゃシンプル、
はい、うん、あの決して口から火吹くとかじゃないそういうすごいわけじゃない。
そののりさんが伝えてる呼吸法は、うん、もう1秒で皆さんに今日お伝えできる、
お、うん、今言われたそういう変化もあるんですもんね。
1秒長く吐くだけ、
はい、ああ、うん、
1秒長く吐くだけ。じゃあちょっとやってみましょうかね、うん、はい、まずはゆっくり呼吸を整えてね、うんうん、ゆっくり呼吸を整えて吐く息をねちょっと意識しながら吐く息をね、でできれば鼻から吸って鼻から吐けるっていうのが、吐くっていうのがまず基本ベースね、うん、応用編はいろいろあるんだけど、まずはベースとしてできる方は鼻から吸って鼻から吐く、 これをゆっくりね、うん、やって、じゃあちょっとね呼吸を整えながら、うん、ちょっとゆっくり鼻から吐いてください。数えます、うん、1、2、3、4、5、6、7、8ってね、数えてって、はい、で息できるだけゆっくり吐いて、うん、で仮に8まで吐いたとしたら、次はね今度その9回、うん、前の呼吸より1秒長く吐くだけ。じゃあちょっとね、
はい、
もう一回やってみましょう、
はい、聞いてる皆さんも一緒に、
はい、じゃあゆっくり呼吸を整えて鼻から吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、9ってね、さっきより1秒、はい、これをねまた息を整えて、うん、今度は10秒、
はい、
ゆっくり自分のペースで吐けるところまで吐いて、まあ、例えば30秒吐けた人は、うん、次は31秒、
はい、
でその次は32秒、
うん、
さらにもう一回やれる人はもう吐ききれるだけ限界まで吐いてみる、
うん、
僕は原稿を書くときにこののりさんの呼吸を、うん、3回するのね、
うんうん、
まずは普通にゆっくり吐く、うん、そうすると最初だいたい20秒ぐらいなんだけど、うん、でその後もう一回吐いて、そうするとだいたい30秒ぐらいで、3回目に30秒から40秒、うん、調子がいいときは1分ぐらいまで行くんだけど、だいたい3回ゆっくり呼吸を吐く、息を1秒長くするっていう呼吸を3回やった後に心を整えて原稿を書き出すのね、
うん、
そうするとやっぱりすごく深いところとつながれるので、でのりさんのね、まあ、のりさんごさん、フェイスブックで活動、うん、インスタと活動されてるので、はい、そこを見ていただくと、もう全国ぎっしりスケジュールが出てるので、うん、お近くのを探してね、うん、一度出ていただくと、呼吸っていうのは最終的にその回数じゃなくて深さなんですね、
うん、
で深さっていうのは最初は深く呼吸できる人の隣で呼吸すると肌が細胞が覚えるのね、
うん、
だからのりさんと一緒に呼吸するっていうのはすごくその意味があって、
うん、
一度のりさんとリアルの場で同じ時空で呼吸をしてみると細胞が深い呼吸っていうのを覚えるので、
うん、
そこから続けるとね、うん、さらにいいですね、うん、もちろんのりさんに会うまでにも何かやるときに一呼吸置く、
はい、
これはすごくおすすめで、その新記録はね陸上で出した人も用意の時点で吐いてるのね、人って吸ってる時っていうのは武道でも吸ってる時にやられちゃうのね、でその吐く息が長い方が武道は勝つって言われたり、営業なんかの世界でも吐く息が長い人のペースになっていくって言われるぐらいなので、その呼吸っていうのがすごく大事なんですよね、
うん、
だからその現役時代が長い人をね息が長いって言ったり、うん、その長く生きる人を文字通り長生きっていうしね、うん、もうちょっとっていう時はもう一息っていうし、うん、苦しい状況を息が詰まるっていうしね、
うん、
息の問題なんですよね、うん、
ね、たくさんありますね、息に絡む言葉が。
そうなんですよね、
日常の表現でこんなにあるんだと思って、
うん
うん、
で お釈迦様が覚醒したのは、うん、ヴィパッサナって言われてる、うん、その呼吸を見守る瞑想で覚醒したって言われてるんですよね、
うん、
ただ呼吸を見守るだけ、そうそう、呼吸をゆっくり、自分の呼吸を見守ってると、吸って吐いてるのは、例えばね、いつも見守るって難しいけど、何か始める前とか、その仕事を始める前とかね、ここでスピーチしなきゃいけないとか、ここ一番っていう時に、その呼吸を見守ってると自然に呼吸が深くなっていくので、その習慣をつけるだけでもすごく変わると思いますね。
実際ね、のりさんとご一緒して、なんか呼吸に意識になるから、こういうこともこんなことあったんですがってみんな伝えたくなったりする人ってたくさんいるじゃないですか。
はい、
私もこの間もゆのさんとご一緒した時に、あ、そういえばなんかすごい自分が時間がなんか慌ただしくなって焦りになった時に、ドクドクってきた時にふーって吐くことをなんかやるようになりましたって言ったら、のりさんがね、こうそこで一息っていうことによって変わるんですよって教えてくださって、なんか実体験につながってくると息の大切さを本当になんか、自分自身がね味わえるなと思いますね。ね、普段も息してるんですけどね。
そうですね、
吸って吐いて吸って吐いて、
これはちょっと続けてみてほしいですね。
さっき言われたね、いろんな急に変更が起きるんですよね、人生に。
今回ね、湯の里で、毎年やらせてもらってたんですけど、その最高の温泉地の湯の里っていうところで、その最高の場所で呼吸を深めるっていうことをね、イベントとして、3年連続でのりさんやらせてもらったんですよね。
やらせてもらいました。
たっちゃんはなんか特にのりさんの呼吸や実践してる人の見て、なんか印象に残ってることってありますかね。
なんかまず重岡社長の話の時間もあるんだけど、石井さんがのりさんにまず出てもらうっていうのを決めるじゃないですか。そう、本当になんかその息合わせをしましょうって言われる時に、
みんなでね呼吸を合わせて、同じタイミングで吸ってね、吐くっていうのをやって、
そしたら急になんかクッと多分会場がまとまるんだろうなっていうか、私は見えるとか分かんないんですけど、息合わせっていう1,2 のその秒に意識して、人生の24時間365にしてものすごい何秒もあるんだけど、10秒っていうものに意識するっていうのが集まった時に何か変わるんだろうなって感じはするんですよね。それでどんどんその、あの時も2泊3日で3日間ご一緒した方々が最後にね、全く知らない人ばっかりなんですよ今回特に、だったのが、本当になんかその表情といい、つながり度合いといい、笑顔に満ちるっていうか、呼吸でつづるとみんなつながるんだろうなっていうのは改めて感じました。のりさんが毎回なんかより進化してるから、伝え方がね、その言ってらっしゃることも同じに聞こえるんだけど、多分その場に合わせたことをされてるんだろうなって感じて、
そうよね、
場は変わりますよね、息合わせっていうのだけでも。
そうそうそう、でのりさんと合宿してると分かるんだけど、呼吸を深くしてると、ご飯を食べなくて済むっていうね。のりさん食べないじゃない、それでいて、あれはね、男子風呂の特権なんだけど、のりさん、呼吸してるだけで筋肉がすごいのよ
何か無理やりやってそうでもない
そう
そうですよね、プロテインとか飲んでる感じもしませんもんね。
そうそうそうで一緒に山登りしたことあるんだけど、その前出す時に吐く、だから吐くっていうことを意識して山を登っていく、足を出す時に吐くっていうね、その吐くことを意識して登っていくと、そのこれね実験したんだけど、俺が指導、俺がリーダーで何も教えずに進んでいくのと、のりさんがリーダーで呼吸法を教えて、佐渡のね原生林ツアーっていう 4,5 時間歩かなきゃいけないのでやったらね、もう違いは歴然でした。
2グループになったわけですね、リーダーは1人は石井さん
そう
別のグループがのりさん、
そう僕最後フラフラ
リーダーとしてはどう
っていうかね、そうやって実験したわけじゃなくて、うんうん、のりさんのチームはのりさんがその呼吸法を教えてくれてて、うん、なんでうちらに教えてくれないんだっていう、ね、
フラフラチーム、
そうそう、なんで教えてくれなかった、はい、しかもね、のりさんのチームの方がね、うん、もう60歳超えてる方何人もいて、年齢高かったんだけど、はいはい、全然疲れ方がね違ったんですよ。
すごい聞きたくなるね、これはね。前に出すときに吐く、
そう、足を前に出すときに吐くっていう、そのだから用意スタートの時も、うん、吸った瞬間ってもう力出ないんですよ、
うんうんうん、
で、なるほど、吐いた瞬間、吐きな、うっすら吐いてる時にスタートっていうのを待つんですよ。吐いてる時っていうのは力があってその場ですぐ出る、
うん、
でこれは実は僕もすごく体験してて、うん、そのスプーン曲げのね、うん、レッスンっていうのがあって、はい、そのある先生が、うん、その誰でも15分でスプーンが曲げられるようになるノウハウ伝授会みたいのがあったんですよ、
うんうんうんうん、
でコツをいくつか教わるんだけど、うん、そうするとね30人いて、うん、1人はできなかったんだけど、うん、29人が15分でできるようになったんですよ、うん、でその僕の場合はもうぐるんぐるんに回っちゃってびっくりするぐらい、
うん、
幸せを超えるノートに確かその、ま、曲がったスプーン写真載せてあるんだけど、うん、弟も参加してて、はい、弟は初日そんなに曲がらなかったんだけど、うん、悔しかったみたいで家に戻って復習してたらぐるんぐるんに回って、
あすごい、うん、
でコツをね、一番重要なコツ、まあ、コツはいくつかあるんだけど、うん、はい、姿勢とかあるんだけど、うんうん、その一番重要なところは吸ってる時って曲がんないんですよ、
うんうんうん、
力入れても、
うん、
吐く時なんですよ。これはねスプーン曲げすると吸ってる時と 吐いてる時では全然力の出方が違うっていうのは、
うん、
武道家じゃなくても分かりますね、
うん、はい、それが日常にあるわけですよね。試せる場があるっていうか。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ。でその1秒長く吐くだけっていう、もうシンプルなんだよね、
うん、
でのりさんはどうなったかっていうと、その今、
うん、
その実を言うと、うん、永遠に吐いていける境地になってるんですよね。
ね、どういうことですよね。
そのお腹の丹田の中心から、はい、お腹の中心から呼吸が湧き上がってくるんで、実は吸わなくてもずっと吐いてられる、
うん、
3時間ぐらい吐いてられるってありえないでしょ。
どういう体として
で、はい、面白いのは、うん、呼吸を極めてった時に、ある時、うん、呼吸が深まった時に宇宙がグテンって回転しちゃったみたいで、
うんうん、
もう宇宙の全てを見てきた、一瞬の間に宇宙の全てを見てきたっていう体験、うん、まあいわゆる覚醒体験だと思うんだけど、
うん、
呼吸を通してそういう不思議な体験をされて以来、何を聞かれても自分が知らないことでも答えが出てきちゃうっていう特殊体質に
特殊体質
になって
なっちゃいました、
うん、最近は呼吸法のレッスンよりも質問会の懇親会の方が面白いので言われるからちょっと悩まれてましたけどね
メインは呼吸なんですけどっていう。でもそれは付属してきたものとして身についた能力というか、何かに
つながれる。そうだから呼吸は
すごいね、
うん、宇宙まで分かっちゃう、うん、へー、秘密が隠されてるようなんですよね、
うん、
で僕は実はそういうことを教えてくれたのはのりさんが初めてじゃなくて、
うんうん、
もう呼吸法のプロフェッショナルの、うん、やっぱりのりさんと同じね、
うん、
吐く息とともに余分な力を解き放つ、
うん、
もうそれだけで十分ですっていう、うん、それだけやったら十分なんだっていう、80年間英知を研究してきた上原浩二先生っていう速読の先生なんですが、うん、僕は緩んだ人からうまくいくっていう本をね、うん、2冊書かせてもらっていて、うん、その上原先生の取材もみっちりしたんですが、はい、上原先生ももう吐く息とともに余分な力を解き放っていく、
うん、
もうそれだけで十分だと、やってみてほしい、
はい、
何が起きるかは言わないって言ってて、 それはもう自分で味わってほしいから、はい、何が起きるで上原先生は上の、群馬県にお住まいなので、うんうん、その上野に出てくる時に、うん、この電車の中で毎日呼吸を何回の呼吸で上野までたどり着くかっていう、できるだけ呼吸を長くしてって、うんうん、呼吸回数を減らすっていうね、吐く息を伸ばしていく練習をずっとされてた方なんですね、うんうんうん、で上原先生ももう生まれた時から病弱で、うん、お医者の先生がね、その今日は生きてたかって言って毎日来るぐらいの病弱だったそうなんですが、うん、もう今80歳超えてね、いまだに全国飛び回ってるんですよ、うん、
すごい、随分早くから気づいてらっしゃる方ですよね。
これはね、僕も本を書くときに今取り入れてますけど、うんうん、ぜひね日常に取り入れてもらえたらと思います、
うん、はい、あなたの人生が変わる瞬間、はい、特別にタダでお送りしました。
はい
息はタダですね、
はい、
ぜひ皆様試してみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。